22、5歳から11歳のお子様の保護者の方へ、新型コロナワクチン予防接種についての説明書。小児、5歳から11歳、追加3回目接種用。これは、ファイザー社ワクチン用、5歳から11歳用、2022年9月現在の説明です。新型コロナワクチンの接種対象となっている5歳から11歳のお子様の保護者の方へ、ワクチン接種には保護者の同意と立ち会いが必要です。接種を希望する場合、予診票の署名欄に保護者の氏名を記入してください。接種を希望されない場合には、辞書欄には何も記載しないでください。予診票に保護者の署名がなければ、予防接種はできません。疑問などがあれば、あらかじめ国や市町村からの情報をご覧いただくか、かかりつけ医などによくご相談いただき、接種のご判断をお願いします。新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。厚労、厚生労働省の略、コロナ、ワクチンというキーワードで検索できます。厚生労働省のホームページにアクセスするための二次元コードが掲載されています。ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。22-1、新型コロナワクチン接種について。本ワクチンの接種は、国と地方自治体による新型コロナウイルス、SARS コロナウイルス2ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは5歳から11歳の方が対象です。22-2 ワクチンの効果と投与方法。今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。海外の臨床試験において、本ワクチンの接種を受けた人は、12歳以上の方と同様に、SARS コロナウイルス2の中和抗体価の上昇が見られ、3回目接種1ヶ月後は、2回目接種1ヶ月後より約2倍になることが確認されています。また、他の年齢層において、オミクロン株流行期における3回目接種の有効性を示唆するデータが報告されており、本ワクチンにおいても3回目接種の有効性が期待できるとされています。販売名、コミナティ菌中、5歳から11歳用。効能効果、SARS コロナウイルス2による感染症の予防。接種回数間隔1回。2回目の接種が完了してから一定の間隔が経過した後、筋肉内に接種。接種対象5歳から11歳。接種量1回 0.2ml を1回。接種する有効成分の量は10マイクログラム。12歳以上の3分の1。予防接種法に基づく3回目接種までの間隔は2回目接種の完了から5ヶ月以上となっています。本ワクチンの追加接種を受けても発症等を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず引き続き適切な感染防止策を行う必要があります。22-3 予防接種を受けることができない人。次にお伝えする4項目のいずれかに当てはまる方は、本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。1. 明らかに発熱している人。明らかな発熱とは、通常 37.5°C 以上を指します。ただし、37.5°C を下回る場合も、 平時の体温に鑑み、発熱と判断される場合は、この限りではありません。2. 重い急性疾患にかかっている人。3. 本ワクチンの成分に対し、重度の過敏症の既往歴のある人。重度の過敏症とは、アナフィラキシーや全身性の皮膚粘膜症状、ゼーメー、呼吸困難、頻脈、血圧低下等アナフィラキシーを疑わせる複数の症状を指します。1回目、あるいは2回目の接種でこれらの症状が認められた人は、同一のワクチンを用いた3回目接種を受けることはできません。4. 今お伝えした3つ以外で予防接種を受けることが不適当な状態にある人。22-4 予防接種を受けるにあたり注意が必要な人。次にお伝えする6項目のいずれかに当てはまる方は、本ワクチンの接種について注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。1. 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人。2. 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人。3. 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人。4. 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た人。5. 過去に痙攣を起こしたことがある人。6. 本ワクチンの成分に対してアレルギーが起こる恐れがある人。過去に薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。22-5 接種を受けた後の注意点。3点あります。1. 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上、過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。急に起こる副反応に対応できます。2. 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は擦らないようにしてください。また、接種後に体調が悪いときは無理をせず、入浴は控えると様子を見るようにしてください。3. 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動は控えてください。22-6 副反応について。4点あります。1. 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。2. 3回目接種では、2回目の接種と比較して、主に脇の下のリンパ節の腫れが多く、2% 程度報告されています。接種後2日程度で発現するものの、症状はほとんどが軽度または中等度であり、約1週間で回復することが確認されていますが、症状がひどかったり長引いたりする場合は、医療機関を受診してください。3. 1回目および2回目の接種において、ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、 むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。4. ごく稀ではあるものの、メッセンジャー RNA ワクチン接種後にギランバレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。22-7 予防接種健康被害救済制度について。予防接種では健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金等の給付が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。22-8 新型コロナウイルス感染症について、SARS コロナウイルス2による感染症が発症すると、熱や咳など、風邪によく似た症状が見られます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。22-9 今回接種する新型コロナワクチン、ファイザー社製のワクチン、5歳から11歳用の特徴。本剤はメッセンジャー RNA、mRNA ワクチンであり、SARS コロナウイルス2のスパイクタンパク質。これは、ウイルスが人の細胞へ侵入するために必要なタンパク質の設計図となるメッセンジャー RNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により、メッセンジャー RNA が人の細胞内に取り込まれると、このメッセンジャー RNA をもとに細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS コロナウイルス2による感染症の予防ができると考えられています。12歳以上で使用するワクチンと同様です。本剤には次の成分が含まれています。有効成分、トジナメラン。これは、人の細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の前兆体をコードするメッセンジャー RNA。添加物、ALC0315。これは、4、ヒドロキシブチル、アザンジール、ビス、ヘキサン、6、1ジール、ビス、2、ヘキシルデカン酸エステル。ALC0159。これは、2、ポリエチレングリコール2000、NNG、テトラデシルアセトアミド。DSPC。これは、1、2、G、ステアロイル、SN、グリセロ3、ホスホコリン。他に、コレステロール、生成白糖、トロメタモール、トロメタモール塩酸塩が含まれています。このお知らせは以上です。